御言葉に耳を傾けてまいりましょう。本日の聖書箇所はペテロへの手紙第1、2章18節から25節になります。新約聖書ペテロへの手紙第1、2章18節から25節です。ペテロへの手紙第1、2章18節からお読みいたします。しもべたちよ、敬意を込めて主人に従いなさい。善良で優しい主人だけでなく、意地悪な主人にも従いなさい。もし誰かが不当な苦しみを受けながら、神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰った。説教、苦しみを受け、松永牧師です。
先日私たちはクリスマス礼拝、イブ初夏礼拝をご一緒に捧げ、救い主のお誕生を祝い喜びました。そして今日私たちに与えられている使徒信条の言葉は、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、主イエスのお誕生を祝ったばかりの明るい喜びの直後に、何とも暗い言葉に私たちは一気に飛んで、こう気持ちがこうしらけさせられるというか、そのような言葉に聞いています。使徒信条、皆様もう覚えておられるでしょうか。使徒信条自体も、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれと、救い主の誕生が語られた直後に何を語るかというと、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られと、まるでイエス様の誕生から死へと一気に飛んでしまったかのように見えます。まるで使徒信条というのは、主イエスの誕生から誕生、そして終わり、その生涯の始めと終わりだけに関心がある、その中間というのはすっぽ抜けて、まるで関心を示してない、大事なことではないというように、そのように見えるかもしれません。けれどもこの使徒信条の苦しみを受けという言葉は、イエス様の十字架または死だけを指していることなのでしょうか。祈祷会で学んでおりますハイデルベルク信仰問答にはこのように記されています。問いの37、苦しみを受けという言葉によってあなたは何を理解しますか。答えはこうです。キリストがその地上での全生涯、とりわけその終わりにおいて、全人類の罪に対する神の御怒りを体と魂に負われたということです。すべて大切な言葉ですけれども、今私たちが心留めたいのは、このハイデルベルク信仰問答というのは、主イエスが苦しみを受けたのは、十字架だけではないということです。 その地上での全生涯が主イエスにとっては苦しみであったのだと解説しています。よく考えてみるとその通りであると思います。皆さん、イエス様はどこでお生まれになったでしょうか。馬小屋です。自ら好んで馬小屋で生まれたのでしょうか。違います。宿屋には彼らのいる場所がなかったからだと聖書は記しています。主イエスのお生まれというのは、その最初の時点から居場所がなかった、締め出された、邪魔者扱いされた。クリスマスの夕べからすでに主イエスの苦しみは始まっていました。救い主としての活動、交渉外が始まるに際しても、間違ったメシアとして担ぎ出される危険があったし、妬みによって命に狙われる危険もあった。私には寝るところがなかったとも主イエスは言われます。安心する場所がなかったのです。決して悠々自適ではなかった。それが主イエスの生涯です。確かに主イエスの苦しみの頂点というのは十字架にあります。ですが、主イエスのそのご生涯の一日一日が、一歩一歩が、その成長が、そのすべてにおいて、苦しみを受けられた一日であり、苦しみを受けられた一歩であり、苦しみを受けられた日々であったということ。主イエスの全生涯が苦しみを受けた生涯であると言えます。苦しみということをご一緒に考えてみたいと思います。苦しみというのは、なんていうか一様ではありません。さまざまな苦しみ、さまざまな形があります。本当に苦しみって不思議なんですけど、私にはそれは苦しみなんだけど、あの人にとっては全然苦しみでないってことがあります。苦しみっていうのは本当に人それぞれです。ですが、それでも苦しみに共通していることは何かというと、それは受け身である。受け身であるということです。それは自分が欲しないものを強いられる。受け身であるということです。自分はこのことをしたくない。けれども強いられる。受け身にならざるを得ない。受け身とならされる。そこに苦しみがあります。自分はこのことをしたくない。けれども強いられる。自分はあれを食べたくない。子供たちそうですよね。自分はあれを食べたくないんだ。けれども親が食べれ食べれと言われるから受け身である。それが苦しみになる。あなたはこう生きなければならないと言われる。それが苦しみとなる。苦しみっていうのは受け身です。これ言葉を変えれば、苦しみとは不自由であるということとも言えます。欲しくないものを与える、あられるというか、欲しくないものを受ける。これ不自由です。拒否することができない。避けたいんだけれどもそれを受ける。不自由です。どうしようもない受け身であり、どうしようもない不自由。そういうものが私たちの苦しみにあります。しかしそう考えてみると、主イエスが苦しみを受けるということは、なんと不思議なことでしょうか。主イエスは誠の人であり、また誠の神です。皆さん、誠の神に不自由さというか、誠の神に強いられる受け身というものがあるでしょうか。それは考えられない。誠の神は自由です。誠の神は何にも強いられることはない。それではどうして主イエスは苦しみを受けたのか。今日開かれている聖書にはこう記されています。キリストもあなた方のために苦しみを受け。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。神である主イエスは受ける必要のない苦しみをご自身から受けられた。それはあなた方のため、 つまり私たちのために主イエスは苦しみを受けられたんだ。十字架の上だけではなく、そのすべての生涯にわたって主イエスは誰のために苦しんだのか。あなた方のため、私たちのために苦しみを受けられた。私たちは使徒信条を唱えるときに、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアよりまれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けと、それをスンスンスンスンと、こう短い一つの言葉をスンスンスンスンと読み進めるかもしれないけれども、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けというこの一つの短い言葉にあっても、大変な主イエスの愛が込められています。主は苦しみを受ける必要がないのに受けられた。それはあなた方のためだ。私たちのためだ。ここに主イエスの私たちへの愛、主は愛そうとしておられるのではない。主は愛したのです。苦しみを受けたということは、主は私たちをもう愛したということです。今も愛してくださっているということです。主イエスは私たちの罪をその身に負って、そのために苦しまれた。罪から来る報酬は死ですと聖書は記しています。聖書には面白い表現がいくつも出てきますけれども、その一つに第一の死と第二の死という言葉がある。とても面白い表現だと思います。私たちは死というと一つだけじゃないですか。死ぬってのは一つのことだって。私たちの体は少しずつ衰えて、そして心臓が止まって息を止めて死を迎える。私たちはこれを死と呼ぶけれども、聖書はそれに第一っていうことを加えるんです。第一の死がある。それは私たちのよく知っている肉体の死です。人は死ぬと友人や家族、この地上での一切のものから断ち切られます。死んだら、あんたのそのお金どこに持っていくの？どこにも持っていくことができない。断ち切られるんです。死んだら全てのものから断ち切られる。そして第一があるということは第二の死がある。そこでは地上のものではなく、この天地を作られ、人を作られ、全てを支配しておられる神からも断ち切られることだと。罪から来る報酬は死というと、私たちは第一の死、私たちは死ぬんだってことを思うかもしれないけれども、罪から来る報酬は死、それは第二の死、人の望みである神からも完全に断ち切られるという恐ろしい死を表しています。第一の死にはまだ望みがある。人の体は朽ちたとしても、神はあなたの神として望みの神でいてくださる。しかし第二の死に一切の望みはもうありません。それは完全な死であり、完全な滅びであると聖書は教えている。これが罪を持つ私たちの最終地点、終着点であった。私たちはこの地上のすべてのものから断ち切られる死を浴びて、そして神からも完全に断ち切られるという望みなく滅びるものであったのだ。しかし、主イエスが私たちのその罪を負われ、苦しみを受けられた。その全生涯をもって主イエスは私たちのために苦しんでくださったのだ。主イエスは私たちの苦しみの、私たちのために苦しみを受け、そのために私たちは癒されたと今日の聖書のところには記されています。第一の死の後、第二の死はもう私たちにはない。主イエスが苦しんでくださったゆえに、私たちは望みの神、魂の牧者、監督者のもとにもう帰った。私たちが、主イエスを信じる者が帰るところはどこか。それは無ではない。 よくわからないとこではない。聖書がはっきり言ってるのは、主イエスによって癒された人、主イエスによって救われた人は、望みの神のもとに行くんだ。望みの神のもとに帰ったんだという。主イエスの愛について先ほどお話ししましたけれども、これは主なる神様においても同じです。主なる神様は私たちの罪の苦しみを私たちに負わせるのを良しとはせず、主イエスに負わせられたのです。主なる神もまた私たちのことを愛し、私たちに恵みを与えてくださったのです。神の声は私たちには聞こえない。けれども御言葉を通して、今私は何と言えるだろうかと考えるなら、イエス様は私たちのことを愛してますよ。そして主なる神様も私たちのことを心底愛している。罪の苦しみを自分の愛する御子に負わせるほどに、私たちから取ってそれを御子に負わせるほどに私たちのことを愛している。実に主イエスが苦しみを受けられたというこのメッセージには、主イエスがどれほどに私たちを大切に思い愛してくださっていて、また主なる神も私たちをどれほどに愛してくださり恵みを与えておられるのかということを、そういう良き知らせを私たちは受け取るんです。主は苦しまれた、かわいそうにではない。主は苦しまれた、私たちのために。私たちはどれほどに愛されているんだろうか。ポンテオピラトのもとに苦しみを受けと、ここで突然ポンテオピラトという一人の歴史上の人物の名がここにだけ刻まれています。それは主イエスのあの苦しみが歴史の中のあの一点での確かな事実、確かな出来事であるということ。それはつまり主イエスの苦しみから知らされる主の愛、主の恵み、これもまた確かな出来事、確かな私たちへの印なのだということを私たちは受け取ることができます。神様って本当に私を愛してるの？わからなくなったら、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けられたイエス様、思い起こせばいい。私たちポンテオピラトの顔も知らない、見たこともない。けれども確かに歴史上のあのポンテオピラトという人のもとで主イエスは苦しみを受けられた。それは紛れもなく主イエスの愛、主なる神の恵みが私たちに起こっている、私たちに与えられていることの確かな印です。ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、使徒信条のこの言葉を聞くにあたって、私たちはペテロの手紙第一の御言葉を開いています。この箇所は主イエスが私たちのために苦しみを受けられたことを本当に賛美するように大変美しく記されていると言われています。ここで著者であるペテロは、しもべたち、奴隷たちとこう呼びかけて語りかけています。善良で優しい主人だけでなく、意地悪な主人にも従いなさい。不当な苦しみを受けながら神の御前における良心のゆえに悲しみを耐えなさい。大変厳しい言葉です。しもべにとって主人というのは絶対です。そういう力関係の中で、奴隷たちというのは時に不当な苦しみを受けた、容易に想像できます。今日でもパワハラという言葉はありますよね。パワハラってどういう関係の中で起こるかって言ったら、上司と部下、そういう主人としもべのような力関係の中でパワハラということが起こる。 そういう力関係においては、善良で優しい、良い上司というよりも、やはり意地悪な上司に出会うことが多いのかもしれません。ペテロという人は、そういう苦しみの状況にある。不当な苦しみを受けている奴隷たちに、大変厳しいことを言っている。耐え忍びなさいと言うんです。苦しみを耐え忍ばれた主イエスの姿を見なさいと言うんです。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。何も悪いことはなかった。けれども、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。言い返さなかった、キリストは。この主イエスを模範としなさいとこうペテロは言う。知識者の方がペテロの手紙第一、二章の18節から読み始めたときに、皆さんの心は開かれていたでしょうか。しもべたちよから始まるこの御言葉の朗読があったときに、語られ続けていく中で皆さんの心は開いたでしょうか。ある方は閉じたかもしれない。これは大変厳しい言葉だ。難しい言葉だ。しかしペテロは、厳しい言葉を語りながら、このように語っている。不当な苦しみを受けながら悲しみに耐える。これは神に喜ばれることです。これは神に喜ばれることですとこう繰り返し語る。実はここが一番大切だと思います。耐え忍びなさい、耐え忍びなさい、忍耐しなさいという言葉に私たちは目を留めるのではなく、神に喜ばれることですというこのことにこそ目を留めるべきです。ここが急所です。ここが勘どころです。不当な苦しみの中を耐え忍ぶ恵み、力というのはここにある。実際、ギリシャ語でこの神に喜ばれることというのを直訳すると、不当な苦しみを受け耐えるなら、それは神の恵みですってこう訳されるんです。神の恵みによって耐え忍び、それが神に喜ばれることになる。この言葉っていうのは、実はとってもこれもさっきの苦しみと同じですけれども、神に喜ばれることって、たった短い一つの言葉だけど、すごくこう、たくさんの意味を含んでる。神の恵みによって耐え忍び、それは神に喜ばれることになるよ。スタートはどこ？我慢すること、忍耐することじゃない。スタートはどこ？神の恵みによって耐え忍ぶんだと。皆さん、こういうペテロの手紙を読むにあたって、ペテロという人は大変厳しい人だと思うかもしれないけれども、決してそうではないと思います。ペテロという人は、神の恵みを知っている人です。不当な苦しみの中にいるしもべたちに、もしくはペテロもまた不当な苦しみを受けてきた人でしょう。福音を述べ伝えて、何も悪いことをしてないのに、迫害される、強いられる、乏しさを受けると。けれども、ペテロも含め、しもべたちに、不当な苦しみの中で、神の恵みを思い起こそうと呼びかけている。私たちのために苦しみを受けられた主イエスの愛を思い起こそう。主イエスの愛を感謝しよう。そして、耐え忍ぼうと。不当な苦しみは、裁かれる神様に委ねて、私たちは、主の恵みに感謝して耐え忍ぼう。ペテロはここで耐え忍ぼうというときに決して我慢論を語っているのではない。我慢主義者でもない。息継ぎをしないで我慢我慢我慢我慢我慢我慢我慢我慢我慢我慢っていうのではありません。ペテロはここで実に大きく息を吸ってる。そして吐いてる。神様の恵みをすと息を吸い込んで、大きく感謝を、神様感謝しますと吐き出している。 当な苦しみの中で、行き詰まる中で、あの苦しみを受けられた主イエスを思い起こそう。さあ、息を吸って吐こうじゃないか。主イエスの愛と神の恵みをもっともっと吸い込もう。そして感謝を吐き出し、この状況を耐え忍ぼう。それが神に喜ばれることだ。もう本当に繰り返しになりますけれども、ペテロはここで私たちに息の詰まる、息苦しい、我慢の人生を強要しているのでは決してありません。むしろ逆なんです。硬いんじゃない、柔らかい。もしかしたら私たちがまだ硬いのかもしれない。それに対してペテロはもっともっと吸い込んで、吸い込んで。あなたへの神の愛と恵みを吸い込んで、もっともっと吐き出して、感謝を、主に感謝を捧げよう、吐き出そう。もっと思い起こして、主イエスはあなたのために苦しみを受けられたんだよ。神の恵み、主イエスの愛、神への感謝を持って私たちの心をもっともっと柔らかく伸びやかに動かそうと。そうして耐え忍ぼうと。これが神に喜ばれることだよ。主イエスは私たちのために苦しみを受けてくださった。主イエスは私たちの罪を負ってくださった。神の愛と恵みが私たちにもう与えられている。この神の愛と恵みによって私たちは罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せしよう。神の愛と恵みを受け耐え忍ぶ歩みに私たちは召されたのですと、こうはっきりペテロは語っています。皆さん、私たちは、牧師はこの道に召されてるんじゃない。ペテロはしもべたちにこう言ってるんです。すべてのキリスト者にこう言ってるんです。神の愛と恵みを受けて耐え忍ぶ歩みにあなた方は召されたのです。この一年の最後、私たちは苦しみを受けられた主イエスから慰めが語られています。主イエスは私たちのためにその全生涯をもって、その十字架をもって苦しみを受けてくださいました。この苦しみが私たちに語りかけます。主イエスはあなたのことを愛してる。主なる神はあなたに恵みを豊かに与えておられる。この一年、さまざまなお一人お一人、一様ではないさまざまな苦労、苦しみがあったことと思います。しかし、その苦しみの中にあっても私たちには神の愛と恵みがあった。そしてこれから迎える新しい一年においても、この神の愛と恵みは変わることなく私たちにあるのです。だって、主イエスは私たちのために苦しみを受けられたのです。この年、最後の一週間を私たちは歩みます。また、新しく迎える一年も、主イエスの苦しみを覚える度ごとに、ああ、私は神に愛されている。神の恵みが私にあるということを呼吸をして、感謝を吐き出して、もっともっと呼吸して、もっともっと吐き出して、私たちはこの神の愛と恵みを持って耐え忍ぶ、召された歩みに、召されたものとしてその歩みを進めていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。天の父なる神様、この一年、会堂での礼拝は途絶えることはありましたが、 私たちは途切れることなくあなたから語られる御言葉に聞くことができたことを感謝いたします。主イエス・キリストの苦しみを覚えると同時に、主イエスからの愛と神の恵みを覚え、感謝し、あの主イエスのお姿に習うことができますように。そのように召された私たちが、そのように耐え忍ぶ歩みを一歩一歩進めることができますように。耐え忍ぶ旅ごとに耐え忍ばれた主イエスを思い、神の愛と恵みを思い起こさせてください。どうぞ私たちが新しい一週間、また新しい一年、ますます私たちに与えられている神の愛と恵みを知るものとならせてください。私たちの主、私たちのために苦しみを受けられたイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。